はい、皆さん、こんにちは。グーグー漫画フロンティアでーす。最近、音楽に、とある音楽にハマってまして、和楽器バンドって言うんですけど、ボーカロイド曲をメインで、まあ、カバーというか、わかりやすく言うとね、カバーして歌ってる人たちなんですけど、そのね、和楽器バンドっていうのがめっちゃかっこよくて、和楽器とバンドが融合してるんです。尺八あったりとか、三味線ある中で、その後ろにはドラムがあるとか、そういうのが入り混じったバンドなんですね。で、めちゃめちゃかっこよくて、で、音楽もかっこいいのに、PV もめっちゃかっこいいんですよ。で、すげえ、最近、いろんな人にすごいおすすめしてるんですよ。でね、そのかっこよすぎて泣けるぐらいの、ほんと、魅力を持ってる人たちなんですけど、千本桜とかね、ボーカロイドで言うと。まあ、今出てるのが千本桜と転落と、六丁目と一夜物語とかがあってもね、どの PV もね、すげえかっこいいし、どの、曲もかっこよくていい。で、ボーカルの方もすごいいい声を持ってて。まあ、そのボーカルの方がね、もともと和っていうのを、大切にしたいっていうので、なんとかで、和を強調したものができないかっていう中で、その、バンドを組み合わせるっていうなって、和楽器バンドっていうのができたんですけど、これぜひ、皆さん、ね、もうね、常に聴いてる。バカじゃないのっていうくらい PV 見まくって、バカじゃないのっていうぐらい聞きまくってる曲なんですけど、本当にいいんで、ぜひぜひ、ね、ハマってるって言ったらもう、そういうのにハマってまして、で、あとガンストっていう、ゲームがありまして、まあね、正式名称、あるんですけど、まあガンストで検索してもらったらすぐ出る。ガンスト2っていうのが今度ね、スクエアエニックスさんから出まして、で、そのゲームに出てくる綾小路さん、君まろさんじゃないですよ。綾小路さんっていうキャラクターに、一目惚れしまして、この年で。いや、もう可愛いんすよ、めっちゃ。めっちゃ可愛くて。もうね、このゲームが、2月20日に稼働開始なんですけど、2が。で、今も、もう1が出てて、またね、そのゲーム自身もすごい面白くて、二丁拳銃で、ガンアクションの、ガンコンのゲームなんですけど、ゲームセンターでのアーケード専用のゲームなんですけど、それがね、結構面白そうで、前々からちょっと興味があったんで、ぜひやってみたいなって思ったところで、このガンストっていう、ガンスト2の PV、宣伝 PV、まあトレーラーっていうんですか?を見まして、じゃあね、めっぽうかっこよくて、そのオープニングも。で、その中に出てくる綾小路さんっていうキャラクターが一番最初に出てくるんですよ、そのトレーラーの中で。その子がね、超可愛くて、もう一目惚れして、めっぽうやられまして、絶対稼働したらその子を使おうって心に決めました。でね、今回ご紹介する作品でも、ゲームっていうのが中心になってきまして、ハマってる男の子が、そのゲームにハマってる男の子が、活躍する作品を今回ご紹介したいと思います。それでは参りましょう。グーグー漫画フロンティア。皆さんこんにちは。グーグー漫画フロンティア第31回目パーソナリティの宮本浩司です。この番組は最新や今話題の漫画、懐かしの名作、僕がおすすめするちょっとマイナーな作品を紹介する番組、グーグー漫画フロンティア、略してグーマンティー。今回ご紹介する作品はビッグガンガンにて大好評連載中、ハイスコアガール。今回はこちらをご紹介いたします。それでは参りましょう。あなたも漫画を読みませんか？この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
魔法の力でエフカリアーナ、魔女見習いのルージュとオッサーが巻き起こすドタバタサクセスストーリーラジオ。
あなたの脳内に直接語りかけるラジオ、略して魔法ラジ。
各週日曜ポッドキャストで配信中。 あなたの耳に魔法かけちゃうぞ。
Try to the next stage アルファ。
あらすじ&作品紹介。今回ご紹介しますハイスコアガールは、オシキーデンスケ先生によるゲームを題材にしたラブコメディ漫画です。2013年この漫画がすごい男編第2位にもなり、アニメ化も決定している作品です。あらすじ。ポリゴンってカクカクのやつ？そんな格闘ゲームが盛んだったあの頃、時代は1990年代。まだ現代のようにゲームセンターに女性があまり見られなかったこの時代に、彼女は現れた。ゲームが大好きでゲーセン通いをしていた小学生の矢口春夫は、一人の強敵に出会う。それはクラスメイトの大野明だ。お嬢様で成績優秀、清楚な見ないでとてもゲーセンとは無縁に見える彼女だったが、実はかなりのゲーマーだった。ゲームが好きな男の子と、ゲームが上手い少女の少し変わった恋と青春とゲーム愛の物語。
グーグー漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか？
グーマントーク。はい、というわけで今回はハイスコアガールを特、ご紹介しております。こちらの作品、ゲームを題材にした作品なのでございますが、本当にね、なんて言うんだろう、あのね、アルバムをねめくっていく感じ、読み進んでいくの、本当にね懐かしいなって思うゲームをいっぱい、僕らの時代はね、いっぱい、特集しておりまして、その中でもね、矢口春夫くんが、活躍していく作品となっているんで、でね、恋愛模様が結構、一巻の方ではね、やっぱゲームっていうの、ゲームを、ね、題材にしてるっていうのがすごい強いんですけど、二巻三巻になるにつれて、どんどん恋愛模様っていうのが結構中心になっていく作品なんですね。で、結構そこら辺も見どころの、まあそこら辺が見どころの一つで、で、このね、春尾くんと大野明さんの出会いがね、壮絶で、まあ、強敵が現れたって言って、あらすじの方で言ってたんですけど、春尾くんは結構ね、自分にもゲームの腕がすごい自分でもあるぐらいの、豪子の春尾と呼ばれて、自称ね、自称、豪子の春尾って呼ばれてるぐらいのゲームの上手さなんですよ。で、まあ、周りからもちょっとゲームが上手いなっていうふうには一目置かれてて。でもね、この当時って結構、ゲームセンターイコール不良っていうイメージがすごい強かった時代なんですよ。それこそ小学校であんまそのゲーセン通いしてるっていう子もいなかったし、結構ね、ゲームイコール、勉強しない、勉強できない子っていうイメージがすごい強い時代だったんですね、1990年代って。で、まあ、矢口春夫くんも、あの女、まあ学校ではね、まあもちろん勉強全然できる方でもないし、決して運動とかもあんまできるタイプではないんですよ。で、でも唯一できるっていうのがこのゲーム。誰にも負けない自信がある。で、そのゲームの魅力に、まあ、ね、やられてしまって、めっぽいやられてしまって、もうゲーム一筋の、もうゲーム恋人ぐらいの、小学校6年生なんですよ。小学校6年生にして、ゲーム恋人ぐらいの勢いの子なんですよ。で、まあ、抜粋のね、当時抜粋と呼ばれてたゲームセンターで、いつも通りにストリートファイター2っていうのがこの当時流行ってて、略してスト2っていうんですけど、そのスト2をやってたら、まあ、対戦型格闘なんですね。対戦型格闘っていうのは、別の他人と、戦いができる。全く知らない赤の他人と戦いができるゲームなんですけど、それをやってたら、この、大野明さんが乱入、まあ、ゲームやってる途中に、対戦を申し出る。まあ、乱入してきたんですね。で、その、女の子が、その当時、スト2ではあんま使えないって言われてたザンギフっていう、プロレスラーキャラクターを使って、ハルオくんがボコボコにされるんですよ。で、ハルオくんも、こいつには負けたくないって、その瞬間から思って、卑劣な手を使い出すんですよね。で、当時、禁じ手とされてた手とか、いろいろ駆使して、 なんとか勝つんですよ。で、一回負けて、もう一回勝ってで、引き分け状態。で、二回勝負の、先に二勝したら勝ちっていうゲームなんですけど、で、そこで、あと一回負けたら、勝敗が決まるっていう中で、また春尾くんが卑劣な手で勝とうとしたんですね。で、負けそうになった瞬間に、大野明さんが、兄弟を力いっぱい切り上げて、移動させて、その、春尾くんに筐体をぶつけるんですね。っていう出会いが、出会い方をするっていう。まあね、大野明さんは結構、あらすじの紹介の方でも言ったんですけど、清楚な見ないでとても暴力的な子には結構見えないんですね。で、無口キャラで何を考えてるか正直わかんないような性格なんですよ。で、春尾くんとは真逆で、結構、クラスでは人気があり、そして、勉強もでき、絵もうまいとか、まあね、付き入る隙がない。どこもなんか弱点なんてねえんじゃねえのみたいな、キャラクターをしてるんです。で、そんな壮絶な出会いをしてしまった二人なんですが、どんどんその、ゲームセンターに行くと、春尾くんがゲームセンターで、その事件があって以来、ちょっと、そこのゲームセンター出禁になるんですけど、で、諦めて、駄菓子屋ゲームって、当時、駄菓子屋さん、今ね、もう結構減っちゃったんですよ。駄菓子屋さんに、ゲーム巨体があるっていうのが、結構、ある、時代だったんですよ。絶対その、駄菓子屋一つにつき、一台あってもおかしくない、時代だったんですね。で、まあ、そういうゲームセンターとかに行くと、絶対この大野明さんと出くわすっていう日々が続いていて、で、いつの間にか、春尾くんもその、アキラちゃんのゲームの腕を変え始めるんですね。こいつは天性のこのゲームの上手さだって言って持ち始めて、ライバル視で、師弟関係みたいな、王のアキラに負けないように訓練しなきゃって言って、ゲームのね、この当時でも多かったんですよ。ゲームの訓練するっていうのは。で、ゲームの訓練とかして、まあ、あいつに勝つんだっていう、大野明さんがいつの間にか嫌いなやつから目標へと変わっていくんですね、だんだん。その、矢口春夫くん、小学校6年生なんですけど、まあね、小学校6年生らしいな、小学生らしいなっていう、思考が結構面白くて、あったあった、こういう考えでも小学校の時したよねっていう、共感できる、漫画でもあって、で、その中で、漫画の中で出てくるスプラッターハウスっていう、13日の金曜日っていう映画あるじゃないですか。まあ、有名なジェイソンですよね。ジェイソンを主人公としたゲームがあったりとかして、そういう懐かしい、スプラッターハウスとか、まあ、それこそね、ストリートファイター2、いろいろ、その当時懐かしいなって思う作品が本当に、ハトちゃんケンちゃんご機嫌テレビとかね、あって、で、その当時流行ってた、家庭用ゲーム機とか、スーパーファミコンとか、みんな知ってるかな ?PC エンジンとか CD ロムロムっていうのがあって、そういうのとかが結構出てきて、本当に懐かしいなって思える作品。で、どんどん、その二人が仲良くなっていく、矢口春夫君と大野明さんが仲良くなっていくにつれて、どんどんね、矢口君の方にも、大野さんの方にも、ちょっと、友情とは違う感情が芽生え始めてきます。そんな時に、なんと大野明さんが海外に転校してしまうという、お話になって一巻のお話は終了いたします。そこから、話がどう展開されていくのか、昔懐かしのゲーム、そして二人の恋愛模様は、どうなっていくのか、そういうところは、そういうところをしっかり見て、楽しんでみてはいかがでしょうか。
Google 漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか。
大原誠と
岡部すずめの
それでも地球で生きている、通称デモ級。
おかげさまで放送も5年目、第9クールに入りました。
2人のくだらないトークにお付き合いください。
各週火曜日に放送配信中。
Try to the next stage アルファ。
ネタバレ注意、グーマン暴露。このコーナーはネタバレを気にせず、作品を語っていくコーナー、ネタバレ注意、グーマン暴露でございます。ご紹介作品は引き続きハイスコアガールをお送りしております。海外に行ってしまいました、大野明さん、 ヒロインがいなくなってしまった2巻からどうなっていくんだって思うと思うんですよ。そっからニューヒロインが誕生いたします。そのヒロインの名は日高小春さん。最初はですね、矢口くんのことを全然もう何とも思ってなかった女の子の一人なんですが、その矢口春夫くん、まあ、相変わらず中学に上がっても、あ、ごめんなさい、中学生編に、2巻から変わります。で、中学生になっても相変わらずゲームが大好きな春夫くんは、まあ、ゲームにね、没頭するわけなんですよ。で、この当時に、PC エンジン GB っていうゲームボーイのね、わかりやすく言うとゲームボーイの形をした PC エンジンのゲームが遊べる、携帯ゲームが出るんですね。当時高くって、当時の値段で4万、携帯ゲームですよ。まあ、今でも普通なので、あ、でもな、でも4万ぐらいして、でも家庭用ゲームがその手軽に遊べるっていうので結構話題にもなったゲーム機なんですけど、で、まあ、それを学校で遊んじゃうぐらい、矢口春夫くんは遊んじゃうぐらい、まだゲームに夢中になってて、そんな何か一つのことにまっすぐになってる矢口春夫くんの姿を見て、日高小春ちゃんは、春夫くんをちょっと意識し始めます。で、今度は、春夫くんの立場とは逆に、行くとこに、日高小春ちゃんの行くとこに、春夫くんが出演するようになるんですね。で、日高さんちって、酒屋さんなんですよ。で、その酒屋さんに子供が寄ったりするからっていうことで、そのゲーム巨体を店に置くことになったんですね。で、そのゲーム巨体があるから、春夫くんが、ちょっとね、よく、行くようになるんですよ。小春ちゃんちっていうか、その小春ちゃんのお店に、ゲームしに。で、その何かにまっすぐになってるところに、どんどん、惹かれていくんですね。で、矢口春夫くん自体も、その勉強できなくて、とかあったりするんですけど、結構優しい性格の持ち主で、人にすごい思いやりを抱ける子なんですよね。小学校6年生の時からその心は持ってて、小学校6年生こんな大人びた考えするかなって思うぐらい、なんかね、頭は多分いいんでしょうねっていう性格なんですよ。で、そういう魅力とかもどんどん小春ちゃんが気づいていくんですね。で、自分の中ではやっぱりその春夫くんって結構ゲームとかしかしないし、クラスではそのあんまり人気とかもないから、いや、私は春夫くんの子だとは絶対好きじゃないって思うんですけど、どんどんその春夫くんの魅力に飲まれていっちゃうんですよね。で、宮尾っていう春夫くんの親友がいるんですけど、その宮尾っていう子がまたいいキャラクターをしてて、イケメンで、すごい性格いいんですよ、宮尾くん。で、僕も大好きなキャラクターの一人なんですけど、その、宮尾くん曰く、春尾にはすごい男としての魅力もあるし、人気がないように見えるけど、ハチシって彼女ができないのが不思議なぐらい。で、宮尾くん曰くね。で、宮尾が、その、女だったら抱かれてもいいっていうぐらいの春尾くんは結構魅力の持ち主なんですよ。で、それって結構読み手にも伝わってきてて。本当にね、一巻の時とかは、やっぱ小学生なんで、その魅力っていうのがね、結構、わからなかったりするんですよ。子供だからっていうのもあるんでしょうけど、子供だからこういうことあるあるって思っちゃうんですよね、どうしても。で、それが中学生、また3巻になったら、3、4巻ぐらいになったら高校生編となるにつれて、どんどんこの矢口春夫くんの魅力が上がっていくんですよ。で、矢口くんってすごいなって、優しいなって、こっちが本当に、宮尾くんの気持ちになっちゃうんですね。女だったら抱かれてもいいって思っちゃう、作品で。でね、他にもゲームで言ったら当時、その95年とかかなに、どんどん格闘ゲームが、人気で始めまして、ストリートファイター2から始まり、ガロー伝説竜子の剣など、今でもある、キングオフファイターズなどがどんどん出始めます。そして、忘れちゃいけない、当時、熱くなりましたね。バーチャファイターとか、鉄拳。もうね、バーチャファイターなんて、本当に人かって思いましたからね、当時。で、声も出るし、すげえなーって、今でも、その当時の記憶は覚えてるぐらいの、主人公のアキラっていう、 あの、バーチャファイターの主人公が、10年早いんだよっていう決め台詞が、本当に当時も流行ってて。で、あの、ゲーム、物の進化ってすごいなって思った年代でもあるんですよ、95年って。ちょうど携帯電話とかが、違う、ポケベルかな？ポケベルとか出始めた、あの、その世代のね、どんどんどんどん進化が始まった時期でもあって、その中でも、そのゲームっていうので、いち早くポリゴンとかを、利用した時代だったんですけど。で、恋愛模様、そして大野明さんはどうなってしまったのかっていうところで、2巻は、なんと、小春ちゃんが、この、春尾くんのことが好きって、もう、気づき始めて、自分でも、春尾くんのことが好きって気づきます。そして、もう、自分、あの、ゲームしか見てなくて、その、自分のことは全然見てないけど、この、春尾くんに対する思いは混ぜたくないって、決意するんですね。それと同時になんと、今度、2巻の方では、大野明さんが海外から戻ってきます。そして、3巻では、その大野明さんが戻ってきて、春尾くんと大野明さん、そして、小春ちゃん、宮尾くんまでも巻き込んだ恋愛模様がどんどん展開されていく物語となっております。
Google 漫画フロンティア、あなたも漫画を読みませんか？
グーマントーク2。はい、というわけで引き続き、ハイスコアガールをお送りしております。3巻の方では大野明さんが帰ってきて、なんやかんや、もうこれはね、本当にね、見ていただいた方が絶対いいんですよ。その恋愛模様っていうのが本当に結構楽しくって、あのね、こんな青春送りたかったなって本当思うような作品なんですよ。小中後編合わせて、僕も結構ゲームが好きな口だったんで、本当に自分に正直だったら、こんだけ楽しいことって、楽しい学園生活を送れたのかなってちょっと思わせてくれる作品。あとね、当時のことを本当に思い出させてもらって、帰れる、懐かしさに浸れるし、なんだろう、同時に帰れるっていうところもあるんですけど、もしもっていう考えもしちゃうところもあるんですけど、でね、その、あとね、小春さんと大野明さんの成長具合、全部に対しての、その精神的にも、その、体つき、顔つき的にも、どんどんね、中高あたりになってくると、本当に日高さん、僕ね、結構ヒロインの方で好きなのは、大野明、日高小春、二大ヒロインどっちが好きって言われた、僕は、小春さん派なんですね。っていうのも結構、魅力があって、ちょっとね、サバサバしてるっていうか、大野さんは清楚で、結構ね、暴力的な部分もあったりするんですけど、でも、清楚っていう意味がすごい強い中で、どちらかっていうと、小春ちゃんの方はボーイッシュ色がすごい強い。元気なイメージがすごい。でもね、結構ね、それとは裏腹に結構乙女な面を持ってるっていうギャップがある。二人ともね、結構ギャップがある性格はしてるんですよ。僕はね、この、一筋、何か決めたら、結構恋愛一筋とか、その、ハマったもの、決めたことにまっすぐ行く女性なんですよ、小春ちゃんって。そこにちょっと僕は目っぽいやられてるわけなんですけど。でね、その三人が、入り混じった恋愛模様っていうのが本当に楽しくって。でね、大野明さんが家出しちゃう話があるんですね。もうね、お金持ちなんですよ、大野さんって。財閥の娘で。で、習い事とかがすごい多いんですね。で、もうすごい高校生編になってすごい拘束されちゃったんですよ。習い事とかでも、その、大野財閥を引き継がなきゃいけないから、家庭教師みたいな人が、もう勉学にだけ励みなさいって言って、もう学校帰ったらすぐ勉強、習い事、稽古、おこととか、なんか、いけばなとかやらされてる、っていうのが続いちゃって、大野さんがすごいストレスが溜まって家出しちゃうんですね。で、これがね、また感動的な話で、矢口春夫くんがそれを知って探しに行くんですよ、大野さんを。何の手がかりもないのに。で、その手がかりもないのに探しに行った春夫くんがすごいかっこよくて、で、なんとか記憶をたどり 途中からね、すごい仲良くなって、いろいろ出かけたりし始めるんですよ、大野さんと。で、その、なんとか、実在する場所とか結構出てきて、で、川崎に行くんですね。で、一回行ったことあるから、もしかしたらって言ったら、案の定、川崎にいて、で、その二人がね、初めてホテルに泊まる話があるんですけど、そこでの、大野さんは多分ね、もう、ハロー君のことががっつり好きなんですよ、絶対。で、まあ、ハロー君も大野さんのことが好きで。で、三巻からの見どころで言ったら、小春ちゃんがとうとう痺れを切らして、告白するんですよね、ハロー君に。で、その告白、小春ちゃんの告白の決意もすごいかっこよくて。で、今度、これが5巻までに続いて6巻どうなるかっていう話なんですけど、小原ちゃんが告白して、今度対戦して、勝ったら付き合ってほしいって言うんですよ、小原ちゃんで。負けたら諦める、きっぱりって。で、小原ちゃんは、ハロー君が、大野さんのことに、まあ、何かしらの感情を抱いてるっていうのはすごい気づいてるんですね。で、分かってるけど、この気持ちは負けたくないって思ったし、もう、なんか、待ってるだけは嫌って言って、もう、ハロー君に猛烈アタックをし始めるんですよ。で、そんな中で、大野さん帰ってきたし、で、大野さんが受ける高校を受験するってハロー君が言い出すんです。で、まあ、結局ね、ハロー君は落ちちゃうんですよ。で、それを見て、小春ちゃんがもう、じっとしてはいられないって言って、とうとう動き始めて、告白する。で、そんな中、小春ちゃんの悩み、そして、大野さんが、家のね、ことで悩んでるっていう悩み。で、とうとう、大野明さんが、ジーヤ、運転手のジーヤがいるんですよ。ジーヤの計らいで、車の中でだったらゲームができるって言って、ゲームギア、当時あったね、すごいみんなが憧れた、唯一のね、当時、カラーゲーム、携帯ゲームのカラーとして、こう、話題になった、ゲームギアっていうのがあるんですけど、それを車内でやらせるんですね。お嬢様にも息抜きが必要だっつって。で、やらせるんですけど、それがバレて、まあ、解雇じゃないんですけど、ジーヤが運転手を降ろされちゃうんですよ。で、いよいよ、今度の運転手は本当に家にも忠実だから、家の方針にも忠実な男だから、会えるとしたら今日しかないって言って、いよいよ本当に大野さんと、簡単に会えなくなってしまうっていう風になっちゃうんですね。で、そんな中、矢口くんの小春ちゃんへの思いに応えなきゃいけないっていうのと、大野さんの問題っていうのが、すごい交差していく中で、で、とうとう、春尾くんも決意するんですよ。小春の気持ちにも応えなきゃいけない。そして、大野さんのことも考えて、高校のこの3年間は我慢しようって決めるんですね。で、我慢して、で、次に会った時に、誇れる自分で会おうって決めて、どっちにもちゃんと正面向かって走り出すんです。でね、この、押井蓮介先生の作品で本当に、面白くて、俺も思い出が深いんですよ。結構ね、話題作で言ったら、ミスミソーっていう、結構、ヒューマンドラマ的な、話と、それこそね、去年ご紹介しました、さゆりとか。で、真面目なのを書いたらすごい、まあ、さゆりとね、みすみすは本当に結構、グロテスクな表現とか結構あったりとか、ホラー描写が強かったりするんですけど、そっからこのギャグ漫画、ラブコメディを書いてるっていうのが本当にすごいなって、ピンキリがすごいなって思うところがあって、ミスミソもさよりも本当に魅力があるんですよ。やっぱりね、真面目で、略要素が、まあ、あるっちゃあるんですよ。少ない作品の中で、押井蓮介先生、本当すごいなって思うんですよ。ファイスコアガールは面白いし、ミスミソは本当感動できて、本当にこの中学生って怖いなっていうお話なんですよ。いじめの、ミスミソはいじめがいろいろあってっていうお話で。で、ヒューマン的にも、ちょっと一歩間違えたらこうなっちゃうかもっていう、すごい考えさせられる作品とかを、すごい多く書いてる中で、本当にね、恋愛っていうのも考えさせられて、楽しそうだなとか、さゆりではホラー表現が、本当にこれぞ日本のホラーだっていうのを書いたのが、やっぱりさゆりだったんで、ホラー、これが本当に日本のホラーだなってすごい感動できる ものを書いてくださる方で、あとね、このマッタを書けるのがすごいお上手なんですよ、吉井伝介先生って。俺だってハイスコアガールがすごい気になる終わり方しても、あの何待ったされても全然はい待ちますって待てるんですよ。なんか知んないけど、たまにねやっぱいるんですよ。あのそれはやっぱり作品の魅力がすごい強いから、もう続き気になるってなるんですけど、でもあの何やっぱりね、単行本だから何ヶ月か待たないと出ないっていうの頭で分かってるんですけど、もういいや雑誌読んじゃえってなっちゃうんですよ。でもあの押井伝介先生の作品ってやっぱね、一個まとめて読みたいっていう気持ちがすごい強いんですよね。で、全然あのもう犬状態ですよね。待ったかけられてもはい待ちますっていう、ビーフジャーキー全然待ちますって思える、あの画力の持ち主で、絵自体もねどんどん女の子が可愛くなって、本当にね小学生の描き方、本当に子供っぽい絵なんですよ。その、あ、小学生だなって。でも、中高になったら、だんだんちゃんと大人の魅力とかを、いう描写をしっかり描けてるところが、また見どころの一つとなっております。ハイスコアガールだけではなく、いろいろな魅力を描いている押井伝介先生の作品、皆様ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
パーソナリティの島岡です。
塩田です、
この番組はですね、うんうん、俺らと言っておりますが、
はいはい、
まあ主に彼にとって聞かれ損なことをどんどん垂れ流していきたいと思っております。
彼って僕かな、
はい、
もしかして、
うん、そうですね、僕が本気になれば、うん、ものの数秒で君はもう東京にいられなく
て、あー痛い、まだもうちょっと痛いけど、
時間を見れなかったぞ俺
計らなかったからね。俺ら聞かれ損、毎週月曜日配信。
Try to the next stage アルファ。
Google漫画フロンティア第31回目エンディングのお時間です。いかがでしたか。ハイスコアガール、コミックは5巻まで発売中、デジタルコミックも配信されておりますので、こちらもぜひ。この番組では皆様からの漫画のリクエスト、番組の感想を大募集しております。メールアドレスは gugu@alpha-radio.com gugu@alpha-radio.com でございます。アルファのサイト内にある番組コンテンツのメールフォームからも送れます。皆様からのお便りお待ちしております。さて次回第32回目でご紹介いたします作品は、月刊フラワーズにて連載されておりました、さよならソルシウ。次回はこちらをご紹介いたします。それでは皆様、今回はこの辺で第32回目でお会いしましょう。パーソナリティは宮本浩史でした。次回もぜひ聞いてくださいね。あなたの気に入った漫画見つかるかもしれませんよ。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。